無差別ラジオ、
無差別ラジオ。
鈴木一樹です。
川村です。
無差別ラジオです。始まります。よろしくお願いします。
お願いします
はい、このラジオは無差別の世界を作るため、鈴木と川村が世の中の不条理を無差別に切ったり、話をややこしくしたりするラジオです。
です。
よろしくお願いします。
はい、
はい、メールをいただいております。
ありがたい。
はい、はじめさんからいただきました。はい、はじめさん、いつもいただいてありがとうございますね。はい、いちじくさん、川村さん、こんばんは。よくこらえたな、いいぞのコーナーに投稿させていただきます。
新コーナー
よくできましたよくできましたのコーナーだと思うんですけど、はい、先日 S 健さんと H 中さんの結婚ニュースがありましたが、セクハラパワハラ炎上開き直り女が何いい感じに幸せ気取ってんだよこの劣化身のもんたがとツイートしたいところをなんとか我慢しました。よろしくお願いしますということでね。
ツイートよりも形を変えて、
ね、僕が悪いみたいなでも我慢した。
お、偉い。
物議をかまさない。いや偉いですね。いやすごいすごいことよ。今度は
ツイート我慢するの偉いです ね。
そうだよね。ついしちゃうもんね。お酒とか飲んでるしね後からさ妻さんに怒られたりするこれはやめといた方がいいんじゃない。いや偉いね、それを我慢したっていうのはさすがだよ、鋼の精神やっぱね、こういう、ね、言えないことのね、吐き出し先としてもやっぱラジオってさ、やっぱ一般的なラジオとかもさ、うん、この人には言えるんだけどみたいな話って結構あるじゃん。
確か
に、ね、そういうので使ってくれるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。
あの相談じゃないですかね、そういうのがね、うん、
いや本当そうです。いや本当そうです、うん、というわけでね、
はい、
なんだけどここで、うん、僕がね、うん、この話に乗っかって、うん、めちゃくちゃ言っても、めちゃくちゃ言えちゃうんで、うん、なんかほら、感じ悪いじゃん。
そういうの気にするんだ。
そうそうそう。一応こう、無差別な世界をね、はい、あんまりこうね、
ネクタイの人を攻撃したいっていうの
は、ね。っていうのはちょっとよろしくないかなと思うんで、うんうん、まあ、ちょっと今日は転じて、AV とかの話をね。
お
したいなっていう、
はいはい、
まあ、AV とかはちょっとそういう闇界隈っていうか、まあ、
裏
界隈とかエッジ界隈みたいな話をね、ちょっと展示でさせていただければという形で供養させていただければ、
は
い、思います、
はい
はい。というわけで今日のメインテーマはギャルのパンティー送れーです。よろしくお願いします、
はい、
鈴木ウーロンと申します。
鈴木ウーロン解明しました。
プーアルだっけ。
プーアルはこう宙に浮いてる猫みたいなや
つか。はい、すいません。まあ、というわけで、うん、まあ、シミケンハーチュー結婚という話がありまして、うん、
はい
はい、で、まあ、いろいろね、突っ込みたいところはあるんですけど、うん、その、例えば、そのハーチューが童貞叩きをしてた。うん、まあ、童貞会の時もありましたね。うん、35回ですね。
ましたね。
ハーチューがどうのって話があったきっかけで僕はあれ撮ったんですけど、
はいはい、
まあ、童貞をバカにしてたと。まあ本人としてはいやこれ愛やいじりだから言ってた。
いじめっこの理屈
や完全にいじめっこの理屈だってするじゃん。でそれでね、じゃあ今度は AV で、じゃ実はシミケンと4年間付き合ってました。 AV 男優ですよ、はいはい、有名な AV 男優のシミケンと付き合ってて、うん、それ言ってるのってめちゃめちゃ面白い状況だなとかっていうので今ツッコミがすごい増えてるんですよね。いや、童貞をしてたんや、ないんかーいっていう。
ああ。
そう。これからは童貞の時代だみたいなことをね、
言ってた
やつが、童貞から一番遠いやつと結婚すなやっていう。
すごいね。話題作りが。
めちゃめちゃ面白かったんですけど、うん、その話はね、もうなんか、突っ込みどころが多すぎてさ、うん、なんつうの、もう、なんかわかる、もう、画面上にこう、突っ込みポイント、っていうのが出たら、うん、こうなんでやねんって言えっていう、うん、やつが出たとしたら、うん、叩くところしかなくて画面真っ赤になる。なんでやねんってどこに打ってもいいがゆえにどこになんでやねんしていいかわかんないみたいな状況になってるんですが、ね、
はい、
まあそれ置いといて、
はい、置いときましょう。
今ちょっと今ちょっとその話をしたのははじめさんのね、うん、友人をちょっと下げてもらおうと、僕もそう思ってますっていうことだけは同意するけど、まあ、ちょっとね、じゃあ、AV 男優だったら、良くないの、うん、っていう話ですよ。その、ちょっと見る文脈なんだけど、はいはいはい、生産業差別みたいな話をね、うん、したいんですけど、
はい、
を、 まあ、ちょっと取り払っていきましょうというところなんですが、はいはいはい、うん、まあ、河村くんにもし子供ができて、
はい、
娘さんができました、
うん、
娘さんがじゃあ19歳ぐらいになった時に、
はい、大きくなったな
に、ね、まあ、じゃあちょっとね、エッチなビデオでも見ちゃうぞっつって、
うん、河村くんが、僕がね、親父になった
もん、そうそうそう、インターネットでエッチなビデオとか検索してて、はいはい、じゃあちょっと素人物でも見ようかとなった時に、うんうん、あれこの子ちょっと見たことあるわってなって、うん、じゃあ自分の娘でしたと、
はい、
なった時に、
うん、
どう思います？
うわーって思う。いや、パス、画面パンチでしょうね。
ああ、パンチしちゃいますか。
いや、自分を殴るかもしれない。夢か。
パンって。
痛い。
いや、嫌ですかね。
いや、いいとは思わないでしょうね。
あ、まあ、そうだよね、やっぱりね。
多分パニックを起こすでしょう、ね。はぁはぁ
はぁ。ね、どこなんだろうね、まあ、僕もなんか、なんつうの、頭としてはいいかなって別に、
まあ、
だってさ、お給料も高そうだし、
うん、
なんかあの納得してればいいかなって僕は思うんですよ。そのなんか騙されて、
はい、
なんか借金を背負わされてみたいな感じだったら、なんかちょっと、まあ、悲しいかな、
うん、
怒るっていうより悲しいかな、僕に相談してくれなかったのかなとか思うかもしれないんだけど、
はいはい、
でもじゃあ子供がもうセックスが好きなんやと。私はセックスが好きなんだと。うん、で、一番こうセックスも、まあ要は安全じゃないですか。逆に AV 男優さんとしてた方が、その辺は徹底逆にされてるとすら思うんだけど、としてお金を儲けてますっていうのは、なんか理にかなってるなとか思っちゃうんですけど、
うん、
思っちゃうんだけど、はい、でも、まあなんていうかこう、なんつうの、もう言いよう言えないさ、
うん、
なんか気持ちにはなるのかもしれないなとは思いますけどね。
なるでしょう。
めちゃめちゃに興奮するかもしれないけど。
娘いないけど、すごい今不安になってきた。
想像力によって。
そうそう。
そう。だって今やね、すごい多いですから、昔より AV 女優の人とか、まあそれこそまあ AV 男優の人もね、うん、最近は増えてきてるけど。でさらに、まあ、AV だったら、まあ、表に出てるけど、それこそ、まあ、性風俗のさ、
うん、
に働いてる人とかもいっぱいいるわけじゃないですか。なんか、でもそれをこう、なんか、超他人事というか、
うん、
自分の娘はそれにはならない。まあ、息子もね、まあ、ゲイビデオとかもありますから、自分の息子、娘がそうはならないという、
謎の
安心感。
謎の安心。
これはどこから来るのかという話ですよ。
なるほど。
まあ、別にこれ、例によって今日も解決しません
か。そうですね。
イマジンだから、これ。
イマジン。表現の。
そうそう。想像してごらんだから。っていうところですね。でもなんかさ、僕的には、
うん、
理にかなってればやっぱりね、いいっていうふうにした方がいいかなって思うんですよ。その方が、それこそ、業界が綺麗になるし、
うん
うん、いや、表に出るんだぞっていうやっぱ意識がないとさ。
あ、確かにね。
なんだっけな、なんかシミケンのなんか密着記事で見たんだけど、うん、なんか年齢確認は絶対させる、毎回するんだって、シミケンレベルになっても、その日の新聞と自分の免許証を出して、要は生年月日とその日の新聞の日付っていうのを絶対写真を撮って、顔と一緒に写真を撮って、でそれをなんか控えなきゃいけないんだって、まあ、大きいちゃんとした AV 会社はっていうのがやっぱ18歳未満とか高校生とか出しちゃうと、もうガチの犯罪になっちゃうからっていうチェックが厳しいらしいんだけど、だからそういうのがもっとさ、表にもっと AV とかのまあ風俗とかもそうなんだけど、なんかきちんとこう世の目に触れるようになってれば、管理が行き届くんじゃないかなって思うんだよね。
ちゃんとこういうシステムでちゃんとやってます。
あ、そうそうそうそうそう、その方がそれだったらなんか安心してこう我が子を任せられると思いませんか。
まあその、でも我が子となるとちょっと話は別かもしれないな。なんか 今の時点ではね、
なのね、まあ複雑なところですよね。そうなんだっけな、小屋健さんっていうその、うん、漫画家とか、漫画とか書いてる、うん、生理ちゃんとか書いてる人、
あ、はいはい、
あの人が、まあ、すごい 女性好きなのよ。そうそう。だから、女性好きとしか言いようがないんだけど。で、AV とかもすごい好きなんだけど、なんか、そのインタビューかなんかで、その娘さんが AV 女優とかになったらどう思いますみたいなことやっぱ聞かれてて、なんか、すごい矛盾してることは分かってるんだけど、あの、自分の娘にはなってもらいたくないみたいなことをやっぱ言ってたからね。
同じじゃん。
まあ、みんなそうなんだろうと思うけどね。いや、だって AV をさ、否定できる男性なんてさ、あんまりないっすよ。
そうっすね。
お世話になっております、いつも。ね、っていうのがね、矛盾があるなーっていうだけの話なんですけど、うん、まあ、ただ、ちょっとうちはね、
うん、
鈴木さんちはちょっとリベラルなんで、ここでリベラルっていう言い方するのどうかなと思うんですけど、あのうちの妻さんがよく言うのが、うん、そのなんか高校時代にパンツ売っておけばよかったってよく言うんだよね結構。
そうよく言う。
そうお金ないから、ね。
どうしたの？
いやだからそこはこううちはリベラルなんで。いやだってさ単純にさ自分がね1000円ぐらいで買ってきて、
うん、
履いたパンツが、うん、なぜか5000円で売れるっていう。もうやばいじゃん。
の付加価値ね。
うん。エドワード・エルリックも
10日交換じゃなかったの
っていう、今のは手を叩いて下にやった、錬金したことですけど。っていう話をね、よくするんですよ。
へぇー。
でもね、確かにいいと思って、僕も。
うん。
なんか、身の安全が保証されるならいいかな、とか思っちゃうんですよね。だから、その、なんだっけ、そのホテルに行ってその場で脱いで渡してくれれば1万円とかいろいろあんのよ。まあなんで僕が詳しいのかは置いといていろいろあるんですけど、システムがいろいろあるんだけど、
はい、
あのね、あの単純にパンツ手渡しだったら例えば1万円とか、うん、
あ
そ の, あの実際会って渡し郵送だったら5000円とか、
は
い、でホテルでその場で脱いでくれるんだったら2万円とか、その後セックスしてくれるんだったら5万円とかいろいろあるみたいなんですけど。
新世界やね。
だから、ね、あの、というわけでね、うん、あの、伏線回収しますけど、
はい、
なので、まあ、ギャルのパンティーをくれっていうおじさんが、まあ、いるわけじゃないですか。
はいはい、それおじさんだね。
そう、そのおじさんじゃないかもしれないけどね。
まあ、イケメンかもしれない
しね。お姉さんかもしれないしね。
そうそう
そうそう。まあまあまあ、そういう人たちを、どうしようっていう。どうします、うん、こいつら。
そういう需要をかまし出してる人
も。そうそうそう。殺しはしないまでも、どうしましょうっていうのを、やっぱちょっとみんなに考えてもらいたいなと思うわけですね。
うん、
ね、いやでもね、どこまでなら許せる、じゃあ河村くん、自分の娘さんが、うん、AV はまあ、じゃあちょっと刺激的な。
うんうん、
パンツ売ってたら。
泣くよね。
そうか。でパンツだったら、お小遣い足りなかったわって思うかなって思っちゃうけど。
そんな冷静でいられるかな。パンツ出たら、泣くでしょ。
なるほど。じゃあ、あとは、じゃあガールズバーでバイトしてたら。
ああ、それは別にいいかな。
おお。でもだって水着でさ。
水着なの？
そうだよ。
あ、そうなの？あんまり把握してなか
った。僕前言った、ガールズバーだと、うん、まあ、18歳以上は水着。
18
歳未満は水着の上になんかこう、ちょっと短い T シャツみたいな、おへそが出るような T シャツみたいなのを着てたかな。
ガールズバーって18歳未満働いていいの？
うん、多分。
まあでもその店では、
うん、わかんない。そのお姉ちゃんは16歳
です。
やっぱと。やっぱ。だいぶ前の話ですよ。すいません。フォロー忘れない。フォロー忘れないね。5年以上前の話です。
はい、そうな。
うん、ガールズバーはじゃあセーフだ。水着はちょっと
アウトだな。
アウトか。
多分すごいこう過保護になってしまいそうな気がする。
ああ、なるほどね。じゃあスカートを短くとかもしてもらいたくない？
それはいいんじゃない、さすがに。
ああ、基準わかんねえ、僕か。
だって多分お父さんになってるってことは、
うんうん、
そのガールズバーに来る人も大体、自分と同じ年代の人
ってなるじゃん。ああ、まあ確かにね、おじさんたちだろうね。
そ そいつらにさ、こうね、接客してるのもちょっとムカつくし。
ああ、なるほどね。
ダメだ。ローソンで働こう。
でも逆にさ、ローソンとかの方が店長さんがさ、手出してきたりとかするかもよ。
それはキリがない。ローソンはちょっと引っ張られてたも
ん。あ、なるほどね、うん。まあね、お気持ちはわかりますって。
はい、
なんなんだろうね。だ僕これさ、だもうちょっと下の世代になったら、緩いと思うんだよね、男の子も女の子も。
お
だってさ、僕たちの世代より多分 AV とかにそれこそ出てる人が発信し始めてるから、
う
ん、なんか完全に闇じゃないじゃん、
うん、
っていうのがどんどん進んでるんじゃないかなって思ってるんだよね。だからあのほら風俗嬢の人がめっちゃツイッターでバズってたりするのわかる、うん、
え、
なんかいや今日のクソ客シリーズみたいな、なんかとかキャバ嬢の人とか、そう、あとはあの我々それこそあのラブホの店員の上野さんとかさ、はい、なんかそういう子、今まではなんか、なんつうの、うん、本当に暗黒世界の人たちしかいないと思われてたんだけど、意外と身近なんだぞみたいな、いつこっちになるかもわからんぞみたいな感じになってるから、なんか今の子たちって逆にその線引きができてるんじゃないかなって思う。自分はじゃあ例えばガールズバーまでは OK とか、セックスまではしないとか、セックスはしても AV は嫌だとか、でも AV はいいけど、あれはダメとかっていうのを多分なんか自分なりの基準を持ち始めてるんじゃないかな。
ね、考える対象に、対象っていうか何だろうな。自分のこう、情報として入ってくる。
ああ、そうそうそう、そう、ね。っていうのはいいことかなって思うんだよね。うん、だから、なんか、それがね、河村くんみたいなこう古いタイプの人間だと、もうちょっとセクシャルな匂いがすると全部ダメみたいな。
いや、まあ自分の娘だったらです
よ。ああ、はいはい。っていうことかなって思いますね。
そういうことね。
そうそう。もっとね、みんなには発信してもらいたいなと思いますね。
はい。
はい、じゃあまあちょっと、話を飛ばしてしまって恐縮だったんですけど、
うん、
そういう、なんていうの、ちょっとハーチューとシミケンの話に戻さなくていいか。
戻さなくて。
戻す必要ないか。
うん、
まあ、だから、なんか AV 男優の人だから、じゃあ、例えば、良くない人だとか、
うん、
まあでも、それすごかったのがさ、うん、シミケンが浮気してる疑惑みたいなのが速攻で上がったっていうのは、マジかよってなったけど、まあ、なんつうの、じゃあ、例えば、まあ、AV男優だから、
うん、
まあすごい闇の人とかっていうんじゃないなっていうのが証明されたっていう意味でね、やっぱ AV男優でも結婚するし、みたいな、っていうことを通して前向きに受け止めますか、
はい。
ということです。
はい。
以上です。
以上です。
メールに行きましょう。
はい。
ポンタさんからいただきました。ありがとうございます。
いつも、ポンタさん。
常連ですね。はい、ポンタさん、ありがとうございます。よくできたねー、来ねーのコーナー。
惜しいな。
惜しい。よくできました。いらない、偉いねー入ってるからね、うん。はい。のコーナー。よくできましたのコーナーですね。はい、まあ僕たちが褒めちぎるというコーナーですけども。はい、ツイッターに上げたイラストが4000いいね超えました。
え、
神に感謝。
すご
っ。僕たちとはほら、サブ赤でやりとりしてるから。
ああ。
本赤が
こう、
あって、ね、
絵を描
く。多分上げてるアカウントがあるんだろうね。
4000
やばくない？ 4000 いいねって。全然未踏な領域じゃない。
何を書いたんだろうね。
ね、確かにね。うん、あとそのアカウント教えろよ。
怖い。
ん？いいね。教えてくれ。
4000いいねの見たよね。
ね、うん、ぜひぜひ見せてもらいたいですよね。
すごい。
すごい。
はいはい。
ね、いや、なんかさ、ほんと、絵うまい人とか。すごいなって思いますよね、うん、なんかやっぱこう一芸をね持ってっていうのは羨ましいですよね。
羨ましい。
河村くんもギターで一発当てるぞ。
お、1億
浅はか、数値の設定が浅はか。いやでもね、ポンタさんほんと絵うまいから、
お、
ぜひね、
ぜひ
俺たちのファンアートを描いてくれて、
お、
いいんだぜ。本赤の方で。
本赤の方で
拡散してくれてもいいな。欲望にまみれてるけどね。はい。
2いいねは絶対
です。あ、2いいねはね。僕と河村くん。
で、
大衆の4000と俺たちの2の、どっちが大事かってことですよ。
そうだそうだ、なんだ
4000だな、
4000だね、
4000の方がいいわお疲れ様
お疲れ様です取ってつけた理由頭の中身河川敷の夕日することはない一歩二歩三歩二人の輪立ち後悔っていう分もそんなんじゃないけど
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、では早速ライブの告知をしてください。
これ上がった時には終わってるんじゃないかな。
ああ
ちょうどその日8月3日は
終わってる、ね、
終わってる。
じゃあ、川村くんは
ない。
ない
か。これからも活動していくよっていう口にしない。
音源とか出さないの？
それに関しましては、ちょっと、お時間をいただけたら。
何なんだよ。いや、でもほんとさ、この前のライブとかでもさ、うん、みんな言ってたよ。なんか、ザハドって音源ないですかねみたいな。話を後ろでしてる人たちめっちゃいたよ。
テンションが上がる
そう、これは割と本当だよ。じゃあですね、エンディングじゃないか、オープニング担当のタズの、ライブなんですけれども、8月25日に、仙台フライングさんにて、ありますので、ぜひよろしかったらお越しください。
はい、
はい、それから10月の6日にですね、僕が音源の即売会を企画中ですので、うん、そちらもまた、詳細決まりしてどんどんね口していければと思いますので、はい、皆さんとりあえず10月6日の昼間を開けといてください、はい、よろしくお願いします。それからメールのコーナーですね。よくできました
このコーナー、
はい、別に大喜利が思いつかなくてよくできましたで送ってきてもらって全然大丈夫なんですけど、皆さんね何か頑張ったこととか送ってきてくれれば、はい、僕たちが偉いすごいって言って褒めますからね、はい、送ってきてください。
はい、
はい、それから普通のご意見ご感想のメールもお待ちしております。メールは、なんていうの、本文のエピソードの本文のところの、メールフォームのリンクがありますのでそちらから送ってください、うん、それからツイッターのアカウント、はい、無差別ラジオ MUSATSURADIO 無差別ラジオで検索してぜひフォローお願いします、うん、それから感想などハッシュタグ無差別ラジオでツイートしていただけると僕たちがめちゃめちゃにエゴサをしますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今度ちょっとハッシュタグ会みたいなのもですね、
はい、
やりたいなと思ってますんで、まあ、読まれるつもり。まあ、ハッシュタグつけたら、読む可能性が高い。
高い。
で、つけなかったら、僕らがニヤニヤする
。という
感じでいこうかなと思います。
はい、
あ、そうだ、あとさ、
うん、
みんなにちょっとエピソードをちょっと聞きたいのがあって、
はい、
僕今度友達と、うん、が遊びに来るんでちょっとそいつと撮りたいテーマが、うん、ゲスト会としてありまして、はいはいはい、片親会っていうのをやりたいなと思ってまして、はいはい、まあ、ただちょっと初めての人だとね、なんか素材があった方がいいかなと思って。なので片親の皆さん、片親苦労した良かったエピソードなど送ってきていただけると、もしかすると、はい、その場でちょっと読ませていただくかもしれないんで、そちらもよかったら合わせて片親エピソードいただければと思いますので、
う
ん、
はい、
はい、まあ、そんなとこかな。
はい、
じゃあ今日はこの辺でお疲れ様です。
お疲れ様でした。